それでは校庭でお話をお伺いしてまいりましたが、今度はですねもう建物の中でございますね、はいはい、すいません、もういきなりなんですけど、何でしょうねこれね、蹄鉄を2つ重ねてくっつけて入りますよっていう。
そうですね、まあこれ実は地主さんの作り物なんですけども、は
い、いやでもこういうのもいいですよね、はいはい、お子さんなんかコンコンって、ね、
コンする方もたまにいますね。
で、もちろん頭のところにですね、蹄鉄のこれラッキーアイテムがあるんです、これうまいやる人はよく知ってるさあ中の方に入りますと、昔これは多分本当に子供たちがここに靴を入れてみたいな、本当に文庫の入り口だったんですね。いろいろ炭があったりだとか、
は
い、薪ストーブもあったりバーベキューセットも置いてたりするんですけども、その横にまあ年代物のミシンもう植えないですけどミシンの下の台だけ、
はい、
足踏みミシンですよね。
はい、その通りです。
正面のところには何かまたちょっと変わった、これ何でしょうね、何なんですか、バー。
たまに野菜販売もするので、はい、移動式の直売所小屋を友人に作ってもらって、
はい、
でたまにこれで出店しに行く時もあったんですけど、今はちょっとキャンプ場で忙しいので、はい、そういうことはな少なくなってきたんですけども。
なるほど、部屋感みたいな感じになってて、
は
い、
そうですね、
でその上のところに、まあ、野菜がどんどんどんと置いて、皆さんこれ買ってくださいみたいな感じだったんですね、はいはいはい、
これを軽トラに乗せて運べるのこれ屋根も取って、はい、コンパクトにできるので。
なるほど、高さ、はい、パッと見は、かなり高さあるんですけども、はいはい、コンパクトに収納ができるという。さあそれがありまして、そこから中でございます、
はい、左側の方に入っていきますと、また、上の方を眺めてみますと、もう昔の梁っていう感じの梁があってその先の方にもまたこれわえわらすか、
マコモの葉っぱなんですよね。
マコモなんですか。
はい
はい、
友人が、まあ、このマコモの葉っぱを育ててまして、はい、それをちょっと天井に吊り下げたらかっこよくなるかなって思って、それで自分でマコモの葉っぱを収穫して、
はいはい、
展示してます。
そしてその下のあたりの方にはですね、やはりこのマストミエのマストの地図ですよね、
はい、
手書きの、地図みたいなのが置いてあったりとかいう感じですね、うん、そして左中、文庫の校舎の中に入ってまいります。あ、教室、またこの鐘なんですか。
これで、ね、今ピンポンパンポンというチャイムあると思う、はい、これは昔使われてた
授業の時とかですよね、
はい、
こういうのもまたいいですね。そして入ってくるとも
うドーンとソファーがあって、
やっぱり置いてあるものっていうのが本当に何て言うんでしょう、ちょっとこう年代もののそのままっていうか、
は
い
は
い、
そうですね、この場所に合うような、
はい、
骨董品を選んでますね。
いやー、これ文庫の使ってたそのままなんでしょうね。生徒さんたちが入れてた物入れみたいなところのそれぞれのみんな今でいうロッカーですけど、はいはい、
木の
ところがあったりとか、そして大きく黒板がドーンということがあるわけですね。椅子も分校の小学校の小学生が座ってたような木の椅子っていう感じがします。これすいません、
はいはい、
冷蔵庫、木製の冷蔵庫、
木製の冷蔵庫で、ここにまあね、昔は
あ、
はいはい、氷屋さんがいたので氷を入れて、入れて、ね、野菜だったりそういう生ものを保存してたみたいですね。
まあこういうなんかちょっと本当に年代物のやつがいろんなところにあるわけですね、はい、そしてまたこれ足踏みのオルガンですか。
はい、
これなるんですか。
なります、なります。
これ子がいるので
足今こうやって踏むと、今の人ってみんな電子ですからね、ちょっと押せばなるんですけど、これ、はいはい、こうこれ今僕何やってるかというと、足で踏んで空気を送って溜めて、そうすると、これがいいですね。
こんなのもまだ残ってたんですね、
はい、
音楽備品書いてますね。いいですね。 で真ん中のやはり寒いのでこういう薪ストーブがあってっていうか、
はいはいはい、
ここはどういう感じで使ってらっしゃるんですか。
ここはあの子供と大人で分かれて、
はい、
なんか、まあ、本当に人それぞれなんですけど、子供はここで、まあ、黒板使って遊んだりとか、うん、あとはここに来てるけどゲームする子もいますけど、
うん、
そうやってまあ子供たちで遊ぶスペースとしてでもいますし、
うん、
あとはあの、まあ、それで子供は校舎の中、大人は外、
うん、
であとは逆に大人は中、子供は外っていうパターンもありますし、
これ泊まることもできる、
泊まることはちょっとここでは難しいんですけども、
ここはまあ遊び場、
遊び場みたいな感じだったり、うん、あとはあのイベントの時に授業もできるので、
うん、
先生になってもらって、はいはい、ワークショップイベントを開くっていうことも可能です。
面白い。さあでは他のところもちょっとご案内いただきたいんですが、
はい、じゃあ畑
を行
きますか、
はい。
まあ、こちらの方でゼロサイトの方を出てくると、まあ、そこからですね、道路がありまして、そこから歩いていくわけですよね。でもやっぱりこの分校っていう元分校を見てるだけでも、なんかここでいろんな本当にこの地元の方々の歴史があったんだななんていうところが分かるといいですよね。
そうですね、まあ、本当に東京から2時間半でこの風景を味わえるっていうのは、やっぱり休みに来る人なんかは贅沢だって言ってくれます。
しかもやっぱり静かですよね。
静かすぎて驚くっていう人
そしてその道路沿いの方に、右側の方にですね、またちょっとあの敷地内の方に空き地があったりもするんですが、トイレ、
はいはい、トイレ、
それから横にドラム缶もありますね、
はい、
さあそして少し下っていくような感じになりますが、一気に広がりますね左側の方にはススキのもう本当に原っぱ広がっていて、右側これ今はちょうど黄色いこの花なんですけれども、まあ、咲いているところがあったりとか、そして遠くの方からやはりこう水の音がちょっと聞こえてきますね、
はいはい、これはあの本谷川渓谷からつながっている川がそのままあの場所に流れてまして、
は
い、その音が今川の音として聞こえますね。あとあそこにポツンと白い山が見えると思うんですけど、はい、青と白の、
はい、
あそこが水垣山、
水垣山が見えてますよね、はい、さあそして、ここが畑になるんでしょうか。もう獣害対策用ので
、そうですね、やっぱ秋冬になると結構獣が来ちゃったので、
やはり
ちょっとこの間不織布かけて、
はい、
なんとかやってますけど、今大根だったりあとはレタス、あと春菊、はい、
うん、
まあ、もろもろ秋冬野菜を仕込んでます。あと大根とあと株だったりですね。
ここがではゼロサイトの畑になる、
畑になりますね、
はい、広さ的にはどれぐらいなんでしょうか、ね、
広さ的には一端部ぐらいはやってて、はい、うん、あの今ここ草ぼうぼうですけど、ここは、はい、あのね、スイカとかぼちゃ、
うん、あ、かぼちゃの葉っぱが見えてますね、
やってました、で、うん、もう収穫したので、
はい、
終わりなんですけど、あとここはニンニクと玉ねぎをこれから植える予定で、
は
あ、今玉ねぎの苗は、は
い、
あそこで育ててます、
は
い、で、あと後ほど移植するっていう感じです。
なるほど。
で、あとこれが先ほどお話しした
ピーマン、
ピーマンで、なんかまあパプリカと同じで熟すると赤くなるので、はい、ちょっとまあもし気にならなければ
このいいですか。じゃあピーマンいただきます。この畑から取ってそのまま食べれるっていうのはまたいいですよ ね、
そうですね、
また甘みがあるから美味しいの。
結構やっぱ子供さんなんかは、まあ、バーベキューで食べれない子がいるんですけど、うん、
ピーマンティーみたいな感じ。
そうなんですよ。であとはまあもうトマトは終わっちゃいましたけど、ちょっとありますけど、
トマトもいただきます。うん、これは贅沢ですよね。
そうですね。あとはナスだったり
ハーブ、
ハーブ系ですね。ちょっと今年は少ないんですけど、でレモンバジルとシナモンバジルと、うん、あと普通のバジルですね。
バジル3種類なんですね。
3種類です。あとは向こう側がもう3列じゃがいもを作ってました、はいはい、で毎年種芋はもう収穫したものを長期で保存して春に巻くっていうことを毎年してます。
もう本当に自然と一緒に生きてらっしゃるんですね。
そうですね、
まあ、農とか食とか自分の中でのこだわりっていうのはどんなもんなんでしょうね。
私実はあの父親を亡くしてて、うん、あのやっぱ脳 と食って、まあ、本当生きる上で密接に関わってることで、うん、あのまあ、父が、まあ、がんを患って、うん、あの亡くなってしまったんですけど、うん、あのまあ、そこから自分はやっぱり食に対して意識するようになって、うん、まあ、やっぱ食って本当自分の体、自分たちの体って出来上がってると思うので、無理せずできる範囲で、まあ、自分たちで作った方が、あの過程を見れるので、うん、やっぱその過程を見れるっていうことはやっぱり大変さだったり、そういう苦労だったりを知ってのいただきますなので、すごいやっぱり感謝っていうのはやっぱかなり心も体も満たされることだから、あのやっぱ食と脳っていうのはちゃんとその全てできる範囲で家庭を見て、いただきますっていうことができたら少しでも幸せにつながっていくんじゃないのかなって、うん、やっぱこの4年半田舎に住んで感じてます、
うん、となりますと、やはりこのゼロサイトを利用されるお子様なんかにもそういういただきますっていう、なぜいただきますっていうんだとか、なぜ食っていうの、なぜこういうものが痩せができるんだ、いろんなことを知っていただきたいですかね。
そうですね、この土地に来てよかったなっていう思い出を楽しんでもらえればいいんですけど、まあ、そこにまた思い出として刻んでもらって、うん、また大きくなったら、はい、やっぱこういう場所が自分の中では大切だなって思ってくれたら何よりだと思います、
はい、10月に何かイベントがあったそうですが、
はい、10月18日に源泉っていう音楽イベントがありましたが、その源泉っていうイベントを通してアーティストさんがまあ東京から来たり、お客さんも東京から来たり、まあそこで文化芸術の方があの村の人と交わることによってマスコミを新しい視点で見れると思うので、やっぱり先ほど言った通り空き家をあのこれからうまく信用できる人に紹介をして、この場所に入居してもらって、少しでもあの若い層がマスコミの土地に住んでよかったな、そして村の人も若い人が住んでもらえてよかったなっていう、まあ本当にお互いの関係があの気持ちよく過ごせるようなあのマスコミ暮らしをちょっとずつあの考えていけたらと思ってます、はい、
ぜひ皆様方もこちらの方にですね、マスコミ暮らし、
マスコミ暮らし
もう一日でも暮らしですから ね、ぜひこちらの方体験してみてください、今日は古山さんの方にいろいろなお話をお伺いしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。